まず一つ了承していただきたいことがあります。私は2週間家族と共に海外旅行に行くことになりました。それで来週から3週間ユースンジョン牧師先生に説教してもらうことになりました。これまで30週間ヨハネの黙示録2章と3章にある御言葉である、主が小アジアにある7つの教会に送った手紙を見てきましたが、今日がその最後です。スティーブ・ドナヒューという方が書いた砂漠を渡る6つの方法という本があります。ドナヒューさんが20歳だった1976年にフランスのパリからアフリカの最南端の都市であるガーナのセコンディ・タコラディまで自動車で約7500キロを縦断した経験をもとに書いた本です。その中間に世界最大の砂漠であるサハラ砂漠があります。サハラ砂漠は南北の長さが約1700キロ、東西の長さは約5600キロメートルにもなります。ですからその面積は韓国の86倍、世界で5番目に大きな国であるブラジルよりもさらに広いものです。この本は形式的には自己啓発書に属しますが、内容的には人生の手引き書に該当します。砂漠を渡る6つの方法のサブタイトルの中には、オアシスに出会うたびに休んでいきなさい、砂に閉じ込められたらタイヤから空気を抜きなさい、巨像の国境で止まるな、などがありますが、その中でも1番目のサブタイトルが、地図に従って行かずに羅針盤に従っていきなさいです。人生はマラソンのようだと言います。人生が100メートル競技や200メートル競技のように短い瞬間に終わるのではなく、長い距離を走るという面ではマラソンと同じです。ですがマラソンは走るべき道に表示があります。そしてマラソンでは自分が走った距離がどれくらいなのか、残りの距離がどれくらいなのか、すべて知ることができます。しかし人生の道には走るべき表示がありません。そして走ってきた距離は明らかに知ることができますが、残りの人生の道がどれくらいなのかを知る人は誰もいません。また人生を高い山に登ることに例えたりもします。山には頂点をはじめとして各地点ごとに名称があります。それで頂上に登ることを人生の最終目標に設定して、各地点の名称を小さな目標に設定します。それで各地点を経て頂上に到達したとき、大きな成就感を享受したりもします。頂上に登ることはより良い生活のための経済的な目標でもありえますし、自分の能力が認められる社会的な地位でもありえますし、自分の存在が認められる奉仕でもありえます。また自我の成就のための何らかの努力でもありえます。それで自分が目標としたその頂上に登る方法を探したりしますし、時間の計画を立てたりもします。しかし生きてみますと、人生がマラソン競技をしたり山を登るようだという考えよりは、砂漠を渡っていると感じる時が多くあります。特に変化の時期を生きていく間は、自分がまるでサハラ砂漠の真ん中にいるように感じられます。 その砂漠の大きさはどれほどなのか、今自分がどこに立っているのか、どのようにすればそこから出ることができるのか、全く何も知ることができません。青少年たちには思春期が砂漠のように思われます。自分が誰なのか、なぜ、そしてどのように生きなければならないのか、などなどの質問が続くときは道が見えないように思われます。青年たちには職を探すこと、結婚することが砂漠で道を探すことのように思われたりもします。そして結婚してからも結婚生活自体が砂漠に感じたりもします。賭博中毒や麻薬中毒、アルコール中毒など各種の中毒に陥っていた人々が、それを断つために治療を受けると言っても、いつ頃になったらまたどのような状態になったらば自分が完全に中毒から抜き出せたと言えるのかは、実際に砂漠を通過することより長く難しいものです。また突然に訪ねてきた配偶者との死別や離婚により人生の長い時間が先も全く見えない砂漠に急変したりもします。必ずしも死別や離婚でなくても、中年に寄せてくる精神的な迷いが人生を砂漠にしたりもします。孔子は40歳を不惑、惑わない時期と言いましたが、実度は相変わらず惑いに引っ張られることの多い時期であります。50歳を知名、天の志を知る時期と言いましたが、実際は今も自分の思いと自分の欲望をさらに成し遂げるために満たされていない時期であり、60歳を自順、耳が道理に従って聞こえる時期と言いましたが、相変わらず自分が聞きたいことだけを聞く時期のように感じられます。老年の時期にも健康の問題や経済的な問題などにより人生が砂漠のように感じられる場合が実にたくさんあります。今歩んでいる人生が砂漠のように思われる状況の中では、人生の地形が瞬間瞬間に変わるので、人生のマラソンコースが描かれている地図は何の役にも立ちません。また山を登るような目標も何の意味もありません。目の前に見えた山のような砂丘が、強い風が吹くと砂丘自体が消え去るからです。こんな時には確かに地図より羅針盤がはるかに有益です。羅針盤に従っていかなければ正しい方向へ進んではいけません。ところで、砂漠を渡る6つの方法という本を読みながら、こんな考えが思い浮かびました。実際の砂漠を渡らなければならない時には、羅針盤を見て従っていくとその砂漠を通過することはできますが、人生の砂漠を渡らなければならない時には、どんな羅針盤に従っていかなければならないのか、その羅針盤は誰が作ったものであり、どのように見ることができるのか。著者は自分の中にある羅針盤についていけと言いますが、自分の中にある羅針盤は正しい方向を示しているのか。今まで数えきれなく自分の中にある羅針盤に従っていって、 方向を誤って人生が一層大変になったことが一度や二度だっただろうか。また羅針盤の針は北方を指すが、人生の羅針盤が示す方向はどちらであり、終着点はどこなのか、などなどの考えがいろいろと出てきました。私たちに必ず必要で、私たちを永遠の人生へ導く羅針盤はこの世にはありません。そして私たちの中にもありません。私たちの人生の羅針盤はただ主の御言葉であり、その羅針盤は永遠の北極星のような主に向かっています。先週にも申し上げたヘブライ人への手紙12章2節はこのように証言します。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。主が十字架という砂漠を我慢なされ、あらゆる恥に勝ち抜くことができたのは、神様の玉座の右にお座りになる喜びによるものでした。私たちは私たちの信仰の創始者であり完成者であらせられるこのイエス・キリストを私たちの人生の目標点とみなしましょう。私たちをして主に向かわせる羅針盤はまさに主の御言葉です。詩編119編105節はこのように証言します。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。周りがいくら漆黒のように真っ暗だと言っても、照らす灯火があれば、その灯火により一歩ずつ一歩ずつ前に進んでいきます。また周辺に暗闇が満ちていると言っても、一筋の光があれば、その光により私たちは前へ進んでいけます。私たちの人生を正しく導く羅針盤のような灯火と光がまさに主の御言葉です。この御言葉がある限り、この世の中がいくら暗くても、その暗闇を恨むことなくいられるのは、その御言葉が私たちの人生の羅針盤になってくれるからです。それで今日の本文は私たちに御言葉を聞けと勧めます。22節がこのように証言します。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。この手紙が ラオディキア教会の人々に送られたにもかかわらず、耳ある者たちはと複数でおっしゃらずに、耳ある者はと単数でおっしゃっています。ですからこの手紙は私たち各自各自にくださる御言葉です。この御言葉を聞いてからどのように適用するかは私たちの役割です、判断です。また聞くことはただの聴力を意味する言葉ではなく、素直に従うことを意味します。他の人々にいい言葉として、子供たちが言うことを聞かないという時は、それは子供たちの聴力に問題があるという意味ではなく、子供たちが素直に従わないという意味です。この手紙が ラオディキア教会へ送られた時、たくさんの人々が読んだことでしょう。主がラオディキア教会に向かって、あなたは熱くも冷たくもなく生ぬるい状態にいながら、あなたは自分が満ち足りていると思って何一つ必要なものはないと考えているが、実像は惨めで貧しく、目が見えず、 裸の状態にいる。それであなたは火で精錬された金を買って裕福になり、白い衣を買って恥をさらさないようにし、目薬を買って目に塗って正しく見ると良いのだが、私があなたの心の門をずっと前から叩いているから、門を開けると良いのだが、そうすれば私たちが晩餐を持てるだろうに。もう一つ忘れないように、あなたが勝利を得るものになったとしたら、私の座に私と共に座る存在だということも、と主はおっしゃいました。この手紙を読んでから、ある人々は自分の人生を悔い改めて、生ぬるい状態の人生を清算し、主から火で精錬された金と白い衣と目薬を買う人生に変わり、勝利を得る人生を生きたことでしょう。彼らは聞く耳がある人々です。反面、ある人々は何を言ってるんだろうか、私たちはすでに金持ちなのに惨めで貧しいもとというのか、と言いながら続けてラオディキア的な価値観に没入して生きたことでしょう。彼らは聞く耳がない人々です。また主はこの手紙をラオディキア教会にお送りになったにもかかわらず、聖霊が教会におっしゃる御言葉を聞けと単数形として言わないで、聖霊が諸教会におっしゃる御言葉を聞けと複数形でおっしゃっています。この御言葉は7つの教会に送る手紙の末尾に共通で出てきますが、すべて諸教会におっしゃる御言葉を聞けと複数形で出てきます。それはこの手紙を受け取った諸教会が自分たちだけで読んだのではなく、他の諸教会にも送り回ししながら読んだからです。コロサイの信徒への手紙4章16節はこのように証言します。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。またラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。この手紙はコロサイの信徒への手紙を示します。コロサイの信徒への手紙は使徒パウロがコロサイ教会に送った手紙ですが、それをラオディキア教会でも読ませるし、ラオディキア教会から来る手紙も読んでそれを適用しなさいという意味です。それで小アジアの7つの教会に送られた手紙も各々の教会に送られたものであるので、主の御言葉として受け入れなければならないだけではなく、他の諸教会に送られた手紙も読んで素直に従いなさいという意味です。また当時小アジアの7つの都市にだけ教会があったのではなかったはずです。それにもかかわらず7つの教会に送った手紙だけ聖書に記されることになったのは、聖書でいう7は完全な数を意味したりもしますので、7つの教会は2000年前世の中にある諸教会はもちろん、その後この地に存在する全ての教会を示したりもするからです。それでこの7つの教会に送る手紙はこの地にある全ての教会、全てのクリスチャンたちに主が聖霊を通しておっしゃるものです。当時小アジアにいた教あった教会が共通して体験していた内的な苦痛は霊知主義の偽の教えでした。彼らは霊は善だが肉は悪と考え、善なる霊が救いに至らせてくれるので悪なる肉はどのように生きようが構わないと教えました。 エフェソ教会にあったニコライ島の行為と、ペルガモン教会にあったバラムの教えと、ニコライ島の教え、ティアティラ教会にあった自称預言者という女性のイゼベルを受け入れたことが、すべて霊知主義と関連がありました。教会はこのような考えを、教えを主張する人々の中で最後まで真理を守らねばなりませんでした。また当時の教会が共通して体験していた 外的な苦痛は偶像崇拝でした。ローマ帝国は多神教の国家であったため、その中で唯一の神に仕えることは容易ではありませんでした。特に皇帝崇拝がそうでした。ローマ帝国の影響下にあった全ての人々は、一年に一度ずつ皇帝を崇拝する祭壇に行って、香を焚き、ひざまずき、伏せて、シーザーは主であらせられますと告白せねばなりませんでした。そのようにすれば、宗教的義務を履行したという証書を受け取れました。その証書を受け取った人々は、自分が仕える神々に礼拝を捧げられました。またその証書も持っていなければ、経済活動もできませんでした。しかし、クリスチャンはその証書を手にすることはできませんでした。この世で最高の権力を持った皇帝といえども、彼もまた有限の人間なので、決して彼を主として崇拝できなかったからです。その証書がなかったクリスチャンは、社会活動をまともにできなかっただけではなく、ローマ皇帝を認めない反逆者として、ローマ帝国を否定する無政府主義者と考えられました。こんな状況の中でクリスチャンとして生きていくのは、果てしのないサハラ砂漠を真っ暗な夜に歩まではならないことと同じでした。数度の大迫害もあり、ある人々は円形競技場で猛獣から殺され、多くのクリスチャンたちが地下のカタコンベで暮らしました。状況がそうだったからといっても、クリスチャンたちは313年にコンスタンティヌス皇帝がミラノ勅令を発表する時まで、あらゆる迫害の中でも200年を超えて永遠の北極星であらせられる主を見ながら生き、主の御言葉の羅針盤に従って生きていきました。2000年前のみならず、今日も世俗的な価値観に従って生きずに、主を示す、主の御言葉に従って生きることは容易ではありません。それで七つの教会に下さる御言葉は、この時代を生きていく私たちを主に向かわせる羅針盤の針のようです。エフェソ教会におっしゃるように、主の皆のために怠けず我慢したのはもちろんのこと、初めの頃の愛を失わないことは、私たちの人生と信仰を砂漠にしない羅針盤の針のようです。スミルナ教会におっしゃられているように、苦難を恐れず耐えることは、砂漠のような人生といえども生命の冠をかぶせてくれる羅針盤のようの針のようです。ペルガモン教会におっしゃるように、どんな人生の席ででも主の御名をしっかりと掴んで信仰を投げ捨てないことは、蜃気楼を追って生きることのないようにしてくれ、 神の御国でマンナと白い石を受けさせてくれる羅針盤の針のようです。ティアティラ教会におっしゃるように、聖なる人生を生き、主をしっかりとつかむことは、巨像の砂漠で徘徊せずに、明けの明星である主を贈り物として受け取らせてくれる羅針盤の針のようです。サルジス教会におっしゃるように、その服を汚さず白い服を着て主と同行することは、神様の国でも白い服を着させてくれる羅針盤の針のようです。フィラデルフィア教会におっしゃるように、小さな能力しかなくても主の御言葉を守り、主の御名に背かないことは、砂漠の真ん中にいるようであってもそこに埋没せず、私たちを神様の神殿の柱になるように導いてくれる羅針盤の針のようです。ラオディキア教会におっしゃるように、生ぬるさにとどまらず主に集中し、主が売られる火で精錬した金と白衣と目薬を買うことは、私たちを偽のオアシスに安住しないようにし、主の王座に主と共に座らせてくれる羅針盤の針のようです。2000年前、主は小アジアの地方にある諸教会に、その地方の歴史と文化、環境などを通じて語られました。その御言葉はその時代のためだけの御言葉ではなく、私たちがその御言葉を読み聞くときに、今日も同じように聖霊を通じて私たちにお答えになられています。それで各教会への叱りの御言葉は、その御言葉を通じて私たちの人生と信仰を振り返り、悔い改めようという意味であり、約束の御言葉は、もしや今ミスを犯したり失敗したりしていると言って、それで落胆したり挫折せずに、もう一度立ち上がり主を仰ぎ見て歩めという意味です。なぜならば、2000年前、小アジアの教会に語られたイエス・キリストは永遠に生きていらっしゃるお方なので、今も生きていらっしゃり、聖霊を通じて語っておられるお方だからです。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。お祈りいたしましょう。父なる神様、砂漠を渡るのと同じ人生の道に、主が永遠の北極星になってくださり、私たちがどこを仰ぎ見なければならないかをいつも忘れないようにしてくださり、主の御言葉が私たちの羅針盤になり、どの方向に向かわねばならないのか導いてくださり、本当に感謝します。この世でいう羅針盤や自分の中にある羅針盤を、主の御言葉という羅針盤よりも絶対的に考えて、人生の砂漠の真ん中で道に迷ってしまったり、蜃気楼をオアシスと錯覚することがないようにしてください。これまでの31週間、ヨハネの黙示録2章と3章にある小アジアの7つの教会に語られた御言葉を詳しく吟味する恵みをお与えくださり感謝します。エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキア教会の姿は、私たちの7種の姿であることを告白します。主の皆のために怠らず耐えて最初の愛を忘れませんように。時に患難と窮乏、苦難が免れざる客のように訪ねてきたとしても、主によって豊かにしてくださり、死の影が垂れ込めた場所でも忠義の恵みをお与えください。また神様が私たちにいさせる席が、 どんなところであれ、そこで信仰を守る勇気をください。利得や快楽を目的と考えず、神々しさに向かって毎日歩ませてください。また世俗的な価値観で私たちの衣服を編むことなく、主の価値観の服を着る人生を生きさせてください。それによって小さな能力しか持てなくなるとしても、人生の羅針盤になられる主の御言葉を心を尽くして守らせてください。それだけではなく、主から火で精錬された金と白い服、目薬を買って本当に豊かなものにならせてください。各教会を叱る御言葉を通して主の切なさを感じさせ、私たちの人生と信仰を立て直してください。また各教会への約束の御言葉を通じては主の気遣いを感じ、私たちも希望の中で生きさせてください。そうしていつも聖霊が語られることを聞き従う教会として生きさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。